森山芳明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山芳明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで結婚相談所ライフツリー代表の和田さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。
結婚相談所ライフツリーをやっております和田光と申します。成城大学卒業後、ピアノ講師と演奏の仕事を15年続けて、結婚後3人の子供の、子育ての傍ら、心理学を学びました。でスポーツ選手のメンタルトレーナーや心理カウンセラーとして活動を続けた後、結婚カウンセラーとして大手3社で経験を積んでいました。でその後、責任を持って会員様をサポートし、結婚という幸せに導きたいと思いがあり、独立をしました。で、20代から60代まで、60代まで、今でも約20年になります。でそのサポートは成婚にもしっかりつながっておりまして、2019年から4年連続成婚の多い結婚相談所として、日本最大手の結婚相談所連盟 IBJ より表彰されました。一人でも結婚したいと思っている男女が成婚という目標に向かってつながっていくように、その人にサポートを心がけて全力で応援したいと思っています。私自身も、ポッドキャスト、インスタ、TikTok などで成婚までのストーリーや家庭の事情などお話をさせていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それですね、今日も質問に、お答えいただければと思います。発達障害です。結婚相手にしてはいけない女性はどんな人ですか。30代男性、自営業からの質問なんですけど、いかがでしょうか。
発達障害の人がダメなのか、普通の人が良いのかとかっていう、そういうのはちょっと私もわからないんですが、長い結婚生活ですので、その中でうまくやっていける人っていうところを考えると、やっぱりまず金銭感覚が合わない、無駄遣いが多い女性、浪費癖のある女性、こういう女性はやめた方がいいですね。よく結婚相談所では成婚再開するときに、じゃあどこに住むのか、じゃあ結婚指輪はどうするのかっていう、ここが結構本音が出てぶつかって終わるケースがたまにあります。例えばうちは男性だったんですけど、まあ年がすごく離れている女性だったので、相手の女性もある程度経済的な余裕のある男性っていうところをお選びになって、まあうちの男性もそうだったんですけれども、住むところを、まあ、1億するタワーマンションを要求されたんですよね。でやっぱそういうのって彼自身買えないわけじゃないけど、いずれはそういうふうに見たいと思ってるけど、やっぱり最初からそういう要求される女性はっていうところで、まあ、終わりましたね。やっぱりこの金銭感覚の違いって大きいかなと思います。まあ、次に、家事がやっぱりできない。こういう女性、今ね、男性もご飯を作られる方非常に多くなってきているので、もう全部家のことは僕がやりますよっていう、大好きですからっていうことならば別に問題はないと思うんですけど、まあ、ね、森山さんもどうでしょう。全くできない女性で全部自分がやるとなると、それはそれで大変でしょ。
ああ、そうですね。はい。そこにかしやっぱりちょっと、例えばトイレ掃除は僕がやったりとか、まあ、洗い物は僕がするとか、うん、まあ、一部手伝うだったら全然あるんですけど、全部となるとちょっときついですね。うん
そうですよね。
はい。
あと、そういう人って結構家で片付けができてない、できない、で、家の中がぐちゃぐちゃっていう人も割といるんですよ。で、綺麗な格好をして、普段のデートの時には、とても連れて歩くにはいい女性でも、一歩家の中に入るととても全然違うっていう女性もいたりして、で、まあ結婚相談所にもいらっしゃったんですけど、まあとても綺麗な女性でしたが、まあ一切、お料理は作らない。だけど、彼に聞かれたら、サバの味噌煮が得意っていうふうに伝えていて、自分の、ガスレンジの上にはもう、全部こう、普通箱が乗っかってる。要は何も作らない、作れないっていう女性がいましたね。だからもう、まあ、なんとかなるっていうふうにおっしゃってて。やっぱり結婚はね、そこから長いので、ある程度こう、自分のことは自分でできるような最低限ね、まあ、男も女もですけど、それは大事かなと思います。あとね、感情的になると、自分の気持ちをやっぱセーブすることができない女性っているんですよね。何でもこう、急にこう、わーってこう、感情が高まって、相手を責めたりとか、もう分かってくれないからもういいとかって急に返ったりとか、そういう人って疲れません？
疲れます。
ね、だから、まあ、綺麗で若いからって言って付き合ってたうちの男性もいましたけど、やっぱり結婚相手とは違うなっていうことを言ってましたね。あとは、ネガティブ。愚痴を言う。人の悪口が多い。不満が多い。何でも否定的。っていう女性だと、やっぱり明るい将来の未来が見えないですよね。こうしたともいえば人にいて疲れると思うんですよね。仕事で帰って疲れてきても、そういう愚痴ばっかり聞かされたら、ね、余計疲れますよね。あとね、大事だと思うのは、まあ、やっぱりこう、自己中の女性で、結構そういう女性って、まあ、例えば結婚って家族になるわけでしょ？相手の男性のご両親やご兄弟とかご父の方もいらっしゃるかもしれないし、そういう時にでも、やっぱり自己中の女性が奥さんだと、間に入る男性すごい大変だと思うんですよね。やっぱり自分の家族も大事にしてくれるような女性は男性にとってもとても必要なことだなと思うので、もうやっぱり自己中の女性は、まあ、付き合ってる時にだいぶわかると思うんですけど、ちょっと可愛かったり綺麗でね、若かったりすると、男の人ってもうそういうのって、その時はキャラになっちゃうんだけど、婚生活が長いので、気をつけた方がいいかなと思います。まあ、森山さんはこの中で、どこら辺がご自分では気をつけなきゃと思われますか？
そうですね。先ほどおっしゃっていただいたところも含めて、今、現状で今、婚活しているところで、2点ほどお伺いしたいことがあるんですけど、1点目が、ちょっとおかげさんで、ちょっと、あれ、えっと、あれから、ちょっと、婚活の方が 交際終了になったみたいな話してたと思うんですけど、で、それで新たにもう一回活動したら、とりあえず4人の方と見合いすることになって、1人は仮交際まで行きまして、
お、す
で、
ごいすごい。
はい。で、それでお一人やり取りしてって、メッセージのやり取りを1日2日やってたんですね。じゃあ2日目ぐらいか3日目ぐらいに、ちょっと LINE 交換しようと思ったら、LINE はちょっと仕事で使ってるからって、カカオトークで交換しまして、はい。で、カカオトークで交換して、で、それでやり取りしてたら、ちょっとやたら電話にしますかって言われて、で、いや、メッセージも、土日だったら全然電話でもいいですけど、ちょっとメッセージもやり取りしましょうって言ってたら、仕事に集中できないって帰ってきたんですよ。で、はい。
何？ LINE の交換はあまりしたくないってことですか、彼女が。
だから仕事で LINE は使ってるみたいで、多分埋もれたりするからあれなんじゃないですかね、多分。それでカカオになったんですけど。
あんまりそういう話聞いたことないですね。
ですよね。いや、意外と、意外なんですが、一応、外人というか、国籍は、外人なんですよ、一応。外人というのは、一応、中国人にはなるんですけど、 で、それで、まあ、LINE はどうもなんか仕事でやり取りしてるみたいで、LINE はちょっとってなって、で、カカオトークに、で、交換してもらったんですけど、まあ、それでメッセージのやり取りしたら、仕事に集中できないので、電話にしてほしい、土日電話にしてほしいみたいな感じになったんですね。で、僕は一応それでも、まあ、とりあえずは、まあ、ちょっと向こうも結構返事早かったんで、こっちも早めにレッスン返してたんですけど、それがなんかちょっと仕事に集中できないみたいだったんで、ちょっとまあ、メッセージの返事は今止めてまして、で、まあ、朝ちょっとやり取りしたんで、あと最後夜だけちょっと一回だけまた送ろうかなと思ってるんですけど、こういう場合ってどうしたらいいですかね。これやり取り的に 電話にした方がいいの
い
か
や、難しいです
難
ね。
しいでしょう、なんか。で、せっかく聞きたいなと思って。
LINE を大体こう交換できない人たちっていうのは、まずうまくいった試しがないですね。
ああ、そうなんですか。
なんかやっぱそこに理由があるわけですよね。
まあ、多分仕事で使って
だっ
るん
て
で、
好き
多分
な
そ
人
う。
だとか付き合ってる人だったら、ほぼ LINE して交換する方が多いから、仕事っていう言い訳で、何かこう、LINE という、ま、この交換するのはまずい何かがあるのか、電話は、電話はね、時々皆さんされることもあるので、会うのはどうなんですか、実際会う。
あ、会うのは一応10月16日ぐらいに会う予定なんですよ。
ああ、
はい。ちょっと仕事の
それ
都合
は、
で、
最後に、
はい。
お見合いしてからどのぐらい間が空いてるんですか？
オンラインでお見合いしてから2週間後ぐらいですね。
まだお見合いしてばっかり。
はい。お見合いして、1回仮、あの、1回目の、1回目のデートみたいな感じですかね。お見合いが終わって。
オンラインで。
はい。オンラインのお見合いが終わって1回目のデートっていう感じです
で、次もオンライン？
ね。いや、次はもう実際直で会います。
そうか。じゃあ、やっぱりこう、会っていくことが大事だから、
はい。
LINE とか電話とかよりも、できたらこう、週1とか10日に1回とか、実際にリアルで会えるかどうかっていうことが大事かなと思うんですよね。
ですよね。で、まあ、お話聞いてると、なんか、平日は仕事が遅くなる時もあって、土日のどっちかしか会えないみたいな感じだったんですよ、やり取りしたら。なんで、まあ、極力日曜日はちょっと都合つけて、その人と会おうとは思ってるんですけど、
そうですね。
そういう女性って、
で、日
例え
本
ば、
に帰化されてらっしゃる。
あ、いや、国籍は中国になってましたね。帰化はされてないです。
そこの相談所がどういう相談所かっていうのも、ね、そこら辺はいろいろとこう調べてとか、いろんなパターンがあるのでね、海外の方の、席の問題ね、入籍の問題とかも、ここ、慎重にやったりとか。
ああ、ですよね。今のところあれですかね。じゃあ、まあ、とりあえず、まあ、今のところ、まあ、ちょっとなんか、まだ相手もないんで、まあ、今の段階では別に結婚相手にしてはいけない女性かっていうと、そうでもないって感じですよね。まだ、会っていろい
そ
ろ、
れはやっぱり会ってみなければ
わかん
ね、
ないってことですよね。
ちょっと怪しいなじゃないけど、それ別に中国の方だけじゃなくて、日本の方でもそうですけど、自分が引っかかるなと思うことは、やっぱりそこはクリアにしていかないと、後々出てくることなので、
聞いた方がいいってことですよね。
そうですね、やっぱり疑問はやっぱり自分の中だけで解決しないで、聞いた方がいいと思います。
じゃあ、一回お会いした時にもう一回 LINE 交換出しにしてもいいですよね。
そうですね。
で、会う前で不安っていうのもあると思うんであ す
ん
け
ま
ど。
りこう、LINE を何回か会って行って OK になるのかもしれないけど、ずっとこう空気だとどうなんでしょうね。あんまり聞いたことがないから、そういう。
ですよね。普通交換しますよね、なんか。
最初の1回目はちょっと抵抗があるっていう女性も、それはなきにしもあらずなんだけど、でも2回3回会って行ったら普通に、交換するのでね、大体の女性は。
ですよね。今のところ僕、仮交際で、なんか、見合い終わって、仮交際ってなったら、今のところは普通にスムーズに交換できてたんで、今回初めて 拒否られて、別の媒体で、まあ、カカオトークで交換しましたけど。
何事もね、スムーズじゃないことって、先つながらないこと多いですね。例えば、お見合いの日程調整にものすごく時間をかかるとか、返事がもう全然こう、ちゃんと時間通りに来ないとか、で、その後交際になっても大体壊れるケースが多いですね。
ああ、そうなんですね。
今度会ってみてね、ちょっともう、森山さんも実際にこう、リアルは初めてでしょ？
初めてなんですよ。
だからよくこう相手の話をして、はい、うん、森山さんも今までいろんな方を見てらっしゃるから、
はい、
まあ、あまりあの綺麗だからといってこう目で恋しちゃうからね、男性は。だけどちょっと、はい、結婚だからしっかりと目を大きく開いて。
そうです、そうですね、結構可愛い子なんでちょっと翻弄されてますけど。
だからですよ、
はい、可愛い子なんで翻弄されちゃってますけど、ありがとうございます。ちょっとそれはじゃあそんな感じで、もう一点よろしいですか、せっかくなんで。
はい、
はい、あの、その仕事の、まあ、パートナーみたいな方から、まあ、女性を紹介一人にしていただいたんですけど、その女性の方が、うん、あの36歳で独身の女性なんですね。で、まあ、その女性の方が、まあ、彼氏なしで、その女性の方も婚活してるんですよ、今。で、それでご紹介いただいて、で、まあ、そのご紹介いただいたときに、初回、そのまま紹介していただいた方も一緒に3人で会ったんですね。で、まあ、それで、一応、まあ、あの、まあ、出だしたしは、その、僕は、まあ、言うたら、まあ、ちょっと、あの、まだ、女性経験がまだ、まだまだなんで、まあ、婚活トレーニングも兼ねてですね、あの、ちょっと、相手役としてっていうことで、紹介してくれたんですよ、その、女性の方。で、その代わりに、その女性の方は、今なんかお仕事で悩んでるみたいなんで、その仕事の相談、乗ってあげてください、みたいな話になったんですよ。
はい。
はい。で、それで、まあ、あの、初回、それでお話とかして、乗ったりとかしてたんですね。で、まあ、2回目お会いして、で、2回目も、その3人で会ったんですよ。
ええ。
で、3人で一応2回目はちょっとあの、スポッチャっていう、まあ、ちょっとスポーツできるところでいろいろ運動してたんですけど、運動不足だったんで。
うん、
で、それで、終わった後、なぜかその、ディナー一緒に2人で行こう思ってたら、その女性の方も一緒にいて、結局3人でディナーだったんですね。それで、まあ、夜遅く、まあ、10時ぐらいかになって別れて、で、その次に、あの、また、16日の日曜に会おうと思って連絡したら、あの、その、いつも3人で会ってるうちの紹介してくれた一人の方は、まあ、あの、ちょっと別の予定があって会えないってなって、で、あ、やったと思って、2人で会えると思って、うん、思ってたら、その女性の方が返事が来て、あの、私も予定が入っていますって来たんですよ。だから1対1では会ってくれないのかなっていう。のがすごい懸念で。
ほら、自分がさ、予定が入ってます。はい、だけども、この日程なら大丈夫ですっていう、こう、変える日程のことを、あの、はい、提案してくるわけですよね。もしも興味があれば。
ですよね。で
もそのだから、はい、まあ、3人でご飯を食べる友達みたいな感じだったらいいけど、はい、2人で会うのはちょっとっていうところなのかもですね。
ですよね。しかもなんかその、普通は、あの、リスケというか、その、別の都合のいい日とか言うじゃないですか、普通は。あの、16はちょっと予定入ってるからって。うん、でそれは言わないですよ、一切。
うんうん、
っていうことは、こういう人はもう、あれですよね。相手にされてないですね、逆に。
そうですね。そうだと思う。
そう考えるしかないです
ね。森山さんは気に入ったわけですか？
いや、可愛いんで気に入ってはいるんですけど。
なんかちょっと残念かもしれないけど。
いや、でも、その、まあ、2回目の夜言われたんですけど、僕ちょっとお腹出てるじゃない。お腹出てるんですよ。お腹出てるんで、お腹出てる男子はちょっとみたいなこと言われたんですよ。
ああ。
だから、あの、しれっとなんか拒否られたみたいな感じなんですけど。
ああ、そうか。森山さんもじゃあそれを言われたならば、はい、今後のね、ことも考えて、
はい、
ちょっとお腹っていうの女の子嫌がるからね。
はい。やっぱり肉体改造した方がいいですよね。
だから、そうそう。だって、うちの男性だってそれで、女性に言われて、
はい、
あれ、脂肪吸引じゃない、脂肪溶解注射か、なんかをやりましたよ。はい、で、本人いろいろとこう、自分の家にそういう事務系のいろんなものを置いて、
はい、
あの、彼女が体脂肪を 15% 以下にするようにって言われて、すごい頑張って、
はい、
で、結婚しました。
あ、ということで、努力したら可能性はあるってことですね、じゃあ。
すごい努力しましたよ。先月、
はい、
私でもそこまで言われて、本当に大丈夫って言ったんだけど、
はい、
でも、9つ離れてて、
はい、
で、まあ、綺麗だったんですよ。で、彼にしてみたら、こんなに綺麗で、こんなに年の離れてる人、もう出会えないって言って、いやいや、結婚ってそこかなとか言ったんだけど、
はい、
もう彼女は彼を自分のこう理想の体型にするために、もうすごくうるさかったですよ。アイスコーヒー飲むときも、シロップを、ガムシロップを入れようとすると怒られたりとか、なんか甘いもの食べたら、これを今日中に消費してねとかね。
ああ。
すごいですよね。でも頑張りましたよ。頑張って、
はい、
まあ、 境で近いことになってスマートになりましたからね。
じゃあ僕も努力してスマートになればひょっとしたら可能性はあるかもしれないですか。
そうそう、あの、その彼女じゃないかもしれないけど、これから出てくる女性、
はい、
必ず相手が変わってくると思うから、
はい、
やっぱり自分も努力しないと、自分だけが可愛い人がいいとか言ったって、相手も選ぶ権利があるわけじゃない。
いや、それはおっしゃる通りです ね。
だから、ちょっとそこは今後のいい経験として、頑張って痩せてみましょう。
はい、まあ、そうです。ちょっと肉体改造、ちょっと10キロぐらい痩せ、今75キロぐらいで65キロぐらいしたら思ってるんですよね。10キロ痩せると思って。
だからまずね、はい、いきなり10キロの目標を立てないで、
はい、
ちょっと5キロぐらいあたりから少しずつね、
はい、
でないとほら、自分では無理だってすぐやめちゃったら一番もったいないじゃない。
あ、そうですね。で、あの、一応その、その可愛い女の子が、あの、ファスティングのやり方を教えてくれるんですよ。痩せた、自分が痩せたやり方を教えてくれるんですよ。で、それを教えてもらう、うんうんうん、まあ、それを教えてもらえるっていうことは、まだ可能性ありますよね、これ。なんとか、頑張ったら。
まあ、そうですね。うんうん、彼女がその仕事をしてるわけじゃないでしょ。
別に知るわけじゃないです。
うん、じゃあ大丈夫。よくほら、
はい、
仕事の方に持っていこうっていう女性もいるから、
ね。ああ、その女性は趣味でやってて、で、たま、自分がやってやり方で3キロぐらい痩せて、で、僕もお腹出てたんで、で、一緒にじゃあやりましょうかみたいな話になったんですよ。
うんうんうん。じゃあ、それをやったら、こんな風に、あの、経過がこんな風になります、痩せます、少しずつ痩せてますみたいな報告をして、少しずつこう、彼女との、あの、関係も切らないようにやってみたらどうですか。
あ、やっぱり頑張った方がいいですよね、切らんと。
だからまず諦め、はい、まず諦めないで、
はい、
あの、うん、一応もう一回アタックしてみてとか、はい、その時に、あの、ちょっとこう自分がこうタッピングやってみて、こういう感じですとか、努力してる森山さんを見せることが大事なんじゃない。
ああ、なるほど。ということは諦めると、その辺努力してるところを見せつつやっていったらいいってことですね。
うん、うん、うん。でもそれでもタイプタイプじゃないとかいろいろあるから、
はい、
まあどこかでね、もうあんまり引きずらないで見極めることも必要かもしれない、やるかもしれないけど、やるだけやってみなきゃね。
そうです、ちょっとやるだけやってみますわ。とりあえず、あの、向こうのタイプがどんな人かとかをもう知ってるんで。
ああ、どんなタイプなの。
え、なんか星野源が好きらしいんですよ。星野源みたいな人がいいみたいで。
ああ、いや、めちゃくちゃすごくイケメンが好きってわけじゃないよね。
ではない、ではないですね。なんで、あの、コミュニケーションがしっかり取れる男性がいいみたいですね、聞いてると。
あ、そこも言えます、 OK じゃない。
そこ OK なんですけど、ただ恋愛、こと恋愛となるとちょっと、まだ訓練がいるんで、ちょっとそれは今婚活やってるんで、その中でもちょっと磨いていこうと思ってるんですけど。
あ、そうですね。
はい。
そうそう、その努力が大事。うん。
あ、ありがとうございます。
頑張ってください、
ね。はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ答えていただいてありがとうございます。はい。ということで今日はですね、はい。今日は発達障害です、結婚相手にしてはいけない女性はどんな人ですか、30代男性自営業からの質問にお答えしました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.